ながら日経4月27日土曜日、担当パーソナリティは DJ の B です。今日も日本経済新聞から最新のニュースと今週1週間の振り返りをお届けいたします。ながら日経、お手元はそのまま。今週のマーケットを100秒で。それでは今週1週間土曜朝方までの市況を100秒で振り返ります。先週の大幅下落からの反動や中東情勢の落ち着きを受けて、東京株式市場では海外優勢で始まった今週。週後半に控えるアメリカのハイテク企業の決算やアメリカの GDP 速報値の発表を前に材料難の中、主要な株価指数は徐々に上昇しました。木曜日に発表となったアメリカの GDP 速報値は市場予想を下回ったものの、個人消費支出物価のコア指数の伸びが加速。アメリカ FRB が利下げを行う時期が後ずれするとの警戒感が広がって、ダウ平均は下落しました。ただマイクロソフトが増収増益を達成、アルファベットは初の配当実施を発表するなど、ハイテク企業の決算は概ね好調で、金曜日のニューヨーク市場ではハイテク関連銘柄に買い戻しが入っています。為替市場では日銀の金融政策決定会合で金融政策の据え置きが決定されたことや、アメリカの長期金利が高水準で推移したことを受けて、ドル円158円台まで大きく水準を切り上げています。週末終わりね、日経平均は先週末から866円41銭上げて 37,934 円76銭。ダウ平均先週末から253ドル26セント上げて 38,239 ドル66セント。ドル円先週末から3円65銭上げて158円の30付近。ユーロは 1.0695 付近で週の取引を終えています。円安進行に歯止め役なく。市場、日銀現状維持で肩透かし。外国為替市場で円安ドル高に歯止めがかからなくなってきました。円安に対応して日銀が何らかの対策を打ってくるとの市場の見方は肩透かしとなり、日銀の植田和夫総裁の会見中に円安が一段と進行する事態となりました。円安の歯止め役が不在の状況で、1ドル160円台も視野に入ったとの見方が浮上しています。三菱商事、ケンタッキーの日本系 FC をアメリカカーライルに売却。三菱商事がケンタッキーフライドチキンを運営する日本 KFC ホールディングスの株式をアメリカの投資ファンドカーライルグループに売却する方向で最終調整に入ったことが26日分かりました。およそ 35% の保有分すべてを売却します。カーライルは他の株主が保有する株式も取得し、非公開化するものとみられます。米中が AI で初の協議、数週間以内に外相会談で合意。アメリカのブリンケン国務長官は26日、訪問先の中国北京で記者会見を開き、米中が AI をめぐる初の協議を数週間以内に開くと明らかにしました。王毅共産党政治局員兼外務大臣との会談で合意しました。AI の軍事利用が進む中、リスクを管理するための方法について議論します。ブリンケン長官は最善の方法についてそれぞれの見解を共有すると説明しました。吉野家ホールディングス、京都の製麺会社を買収、調達網を強化。吉野家ホールディングスは26日、ラーメン店向けに麺やスープなどの製造を手掛ける宝産業を買収すると発表しました。宝産業が国内外で持つラーメン関連の製造技術を取り込むことで、ラーメン事業の調達網を強化します。吉野家ホールディングスはラーメン店を牛丼店とうどん店に次ぐ収益源に育てる方針を掲げており、買収でラーメン事業の底上げにつなげます。 JR 西日本、水産物を貨物列車で輸送、物流2024年問題対応。 JR 西日本グループの JR 西日本イノベーションズは26日貨物列車を使った水産物輸送の実証実験を5月に実施すると発表しました。宮城県から大阪府まで列車で運びます。漁港から小売店までの輸送コストや二酸化炭素排出量についてトラックだけで運ぶ場合と比較します。 トラック運転手が不足する物流2024年問題に対応します。以上、今週1週間のまとめと日本経済新聞から最新のニュースをお伝えいたしました。先週はですね、日経平均2000円を超える下落となっておりまして、中東情勢のですね、少し混乱というのがありまして、それを受けた大幅下落だったわけですが、今週に入って少し落ち着きを取り戻したということで、日経平均は反発しています。木曜日に発表されましたアメリカの個人消費支出物価のコア指数、これが予想を超える加速ということになったことを受けまして、アメリカの利下げ時期、6月というふうに言われていたんですけども、これもですね、後ずれするのではないかという懸念が高まりまして、アメリカの金利が上昇しました。これを受けて株式の割高感というのが意識されたわけなんですけれども、それ以上にですね、為替市場に大きな影響を与えたようです。ドル円の金利差の拡大を受けまして、158円の4号付近まで、昨日の夜に上昇しております。で、日銀の金融政策決定会合を、昨日まで開かれていたんですけども、この場において何らか金融政策面からの円安是正政策というのが出されるのかもしれないという期待感もあったんですが、結果として、政策としては全く変更なしということになりました。日本の通貨当局はドル売りの介入ですね、為替介入をちらつかせてはいるものの、現在の円安ドル高、これはアメリカの高い経済成長率であったりとか、インフレ、あと高い金利、これ参考というやつですね、3つの高い水準のものが根底にありまして、いわゆるファンダメンタルズですよね、基礎的な経済要件が日本とアメリカであまりに違うということで、ドルがどうしても買われやすい状況というのが継続しています。来週には FOMC、 そしてアメリカの雇用統計を控えているということで、このタイミングで日本の通貨当局が取れる手段というのは限られているとの見方が支配的となっています。ただ日銀も全く手をこまねいているという状況ではなく、植田総裁は昨日の金融政策決定会合後の記者会見でですね、基調的な物価上昇率が見通しに沿って 2% に向けて上昇していけば、政策金利を引き上げて、金融緩和度合いを調整していくことになると考えているというふうに発言もしています。短期的に円安が是正されるということはないのかもしれませんけれども、長期的に見てですね、日銀の金融政策が引き締め方向に、利上げ方向に行った場合には、日米の金利差縮小というところが注目されてくるのかもしれません。さあ、そして今日は三菱商事が日本 KFC ケンタッキーフライドチキンの株をアメリカのカーライルに売却をするというニュースもお伝えをいたしました。売却をするというと、これは利益が低迷しているのかなというふうなイメージを持たれる方もいると思いますけれども、実は日本 KFC の足元の業績非常に好調なんですね。原材料の上昇を受けまして、主力商品を段階的に今値上げをしてきていて、既存店売上高でいうと18ヶ月連続で前年実績を上回ってきているということなんですね。2024年3月期の業績はですね、売上高で前の期に比べて 10% 増を見込んでいるという状況、純利益も 53% 増を見込んでいるそうです。ただ日本 KFC 株式市場では評価があまり高くないんですね。なぜかと言いますと、マクドナルドですとかモスフードサービスなんかと比べますと、やはりチキン商品に偏っているということで、コンビニとの競合というのが懸念されているということのようなんですね。こういった一部の弱みがあるというところを受けまして、アメリカのカーライルグループがこの出資をするということでですね、資金力を高めて出店スピードを向上させるという方向性なのかもしれません。このカーライルグループ、中国でのマクドナルドの運営経験があったりですとか、日本国内でも居酒屋のチムニーとかオリオンビールなど外食関連企業への出資も行っておりまして、一定の運営ノウハウはあるようです。今後の展開に期待したいところです。ながら日経、明日は横田佳穂さんへと続いてまいります。また明日朝8時、あなたのながら時間にお耳にかかります。本日のお相手 DJ のびぃでした。良い週末をお過ごしください。